令和4年第4回三河町議会定例会において通告に従い一般質問いたします。新たな道筋で町づくりを進めるために有意義な行政展開には町民各位との良好な関係構築が最も寛容な筋道であり道理と考えていますが、町では町内会長を自治振興委員に委嘱するなど新たな制度も展開していることから、どのような取り組みと考え方なのか所見を伺います。次に、高齢者の自立した生活や介護予防を目的とする生活援助事業を実践する町内会に対して財政支援を行うなど、町内会活動の充実と福祉向上及び介護予防策の充実を目指す支援策が必要と考えますが、今後の町内会支援や高齢者対策に関する所見を伺います。そしてこの生活援助事業の展開が困難な町内会に対してはシルバー人材センターやボランティア団体による代替支援体制も検討すべきであり、そのためには行政による調整が必須と考えられますが、町の各種団体や組織の連携体制構築と活動支援策に関する所見を伺います。最後に、町内会における空き家対策は緊要かつ難解な課題であり、有効な環境改善を図るには町内会と行政の共同による樹木伐採や物置解体など可能な範囲から措置すべきと考えられますが、町当局の具体的対応策を伺います。以上、1回目の質問でいたします。
安倍町長。
鈴木純一議員にご答弁申し上げます。質問事項1のまちづくりについて、1点目の自治振興委員に関するご質問でありますが、委員の設置につきましては地方公務員法および地方自治法の一部が改正され、特別職の範囲が厳格化されたことなどから、それまでの町内会長に関する設置規則等を見直し、令和2年4月から町内会長を町の自治振興委員として委嘱しているところであります。自治振興委員の設置の目的は、従来の町内会長と同様に住民福祉の向上や地域の振興を図るため、町内会における自治活動と町とが連携を密にし、共同のまちづくりを総合的に推進することであります。委員の方々からは毎月の会議のほか、適宜町内会の代表として行政に対する意見やご提案をいただき、さまざまな地域の課題に町とともに対応していただいているところであり、今後とも各委員と町が連携しながら住民福祉の向上と地域の振興を図ってまいりたいと考えているところであります。次に、2点目と3点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。認知症高齢者や単身世帯で支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる中、地域住民による介護予防事業の実施や生活支援体制の整備が今後より一層必要性を増してくるものと認識いたしているところであります。そのためには、地域での支え合いの取り組みを住民が地域の課題として捉え、主体的に展開していくことが重要であり、住民主体の活動を実施する地域のキーパーソンとなる方々の活動を支援し、さらに新たに取り組む方の発掘をや育成をしながら、行政とともに対応する町内会の拡大と共 強化を図ってまいりたいと考えております。また三河町地域福祉計画の基本理念では、住民同士が互いに支え合う地域共生社会を掲げ、社会福祉協議会やボランティア連絡協議会などの連携により、各種関係団体がそれぞれ助け合い支え合いの事業に取り組んでおります。具体的には、社会福祉協議会からは移動サービス、ボランティア団体からは配食サービスの調理や配達、シルバー人材センターからは除雪や雪下ろしを担っていただいているところであります。今後とも福祉のネットワークのもとに、社会福祉協議会や各種団体等との連携により、地域での見守り支え合いを推進してまいりたいと考えているところであります。次に4点目の空き家対策に関するご質問でありますが、空き家については、少子高齢化、人口減少等に伴う世帯数の減少などにより増加しているところであり、町内会等の協力を得ながら実態の把握に努めているところであります。空き家の管理については、空き家等対策の推進に関する特別措置法第3条において、所有者自らが適切に管理することが原則となっているところであります。しかしながら、管理不全空き家等については周辺環境への影響が懸念されることから、町では所有者に対し管理者としての意識と適正管理について啓発を行うとともに、老朽危険空き家等解体促進補助事業などにより対応しているところであります。また行政が行う樹木の伐採や建物の解体等については、人の生命、身体、財産等に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、危害が切迫した場合に行う応急措置でありますが、その措置の内容については必要を最小限にとどめることとされているところであり、今後とも空き家等の適正管理に関する条例および空き家等対策計画に基づき、対象となる事案に最も適した対策により対応してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
6番、鈴木純一議員。
それでは2回目以降の質問させていただきますが、今ご答弁いただきました内容は、これまで幾度となく耳にした表現、言葉でありまして、今回また改めて質問させていただきますのは、同僚議員からもいろいろと質問ありました。空き家の利活用、それから各種町による施策の高みを問う質問がある中で、目指すはみんなが納得できる、みんなで住むよい町づくりのために新たな道筋、つまりは論理の展開として古くて新しいつながりを模索し探求するためということでご理解いただきたいと思うんですが、一つ目のまずは地域づくり、それこそ町長が昨年発行になりました第4次三河町総合計画、その10年前の第3次三河町総合計画でも何度となく触れております共同の町づくりをいかに進めるかということになるわけですけれども、それで、あえてその町内会長を自治振興委員という役職に名称変更した、これについては、法律の定めがあって、地方法の特別職の規定というものが影響しているというもののですね、令和2年の4月から施行になりました、この自治振興委員の設置規則の第1条には、共同のまちづくりを総合的に推進することを目的とする。で、第7条にはですね、町長は 委員に職務遂行上支障があるときは解任できる、また公認委員の推薦を町内会に求めるという言葉で規定になっているわけですが、この規定によるとですね、自治振興委員として任命しました町内会長からは、まさに共同のまちづくりについて頑張っていただくということを規定しているほかに、町長が委嘱するだけにとどまらず、解任権も町長が保持しているという関係性が明確になっているわけです。つまりは独立しているはずの町内会の運営に対して町長が関与できるという制度設計になっているわけですが、どういった考え方になったのか、共同のまちづくりに関して、この町内会長いわゆる自治振興委員がどのように頑張っていただく考え方で設定されたものかですね、改めてお伺いしたいと思います。
高橋総務課長。
ご質問のまず自治振興委員の設置に関しては、先ほど町長の答弁にありましたとおり、それまで町内会長として町が委嘱して地域との連携を図ってきたところでありますが、地公法、地方公務員法、それから、地方自治法の一部改正によりまして、それまで、特別職として、の身分であった町内会長、それをやはりその法律によって、専門職と専門的な知識を有する場合等に限られるということで厳格さされたことに伴いまして、検討した結果、新たにそれまで町内会長として、お願いしておったところを自治振興委員ということで、それも、それまで報酬でお支払いしていたところを謝礼ということで改めてですね、制度の見直しを行い、令和2年4月から、その設置に基づ規則に基づいて、協働して、まちづくりを行っているところであります。合わせまして、当設置規則における第7条の解任に対する解釈なんですが、この条文規定の中で想定しておりますのは、例えば自治振興委員町内会長さんが、ご病気等か何かで、どうしてもその会議等に長期間出られなくなったと、それで、例えば、辞任といいますか町内会の中で交代なり何かなされて、ただ退職等のその辞任の申し出ができない場合ですね、町の方で委嘱している関係で、地域とのつながりを維持していくため、解任という言葉にはなっておりますが、一度、自治振興委員から退いていただいて、新たなその町内会長さんなり、その町内会を代表する方を選任していただくということで、第2項の中ではその公認の委員の推薦を求めるというような規定にしているところであります。
6番鈴木純一議員。
病気等特別な事情によって、職務が、いわゆる町内会長の職務が遂行できないということであればですね、これまで通り、自ら引退してですね、交代して、代わりの方を町内会長として、推挙していただくという流れがある中で、あえてこういった誤解を招くような規則を制定するというのは、非常に先ほど話しましたとおり、独立しているはずの町内会に対して失礼な設定ではないかなというふうに感じましたので、指摘させていただきたいと思います。それでは時間もありませんので、肝心なところに移らせていただきますけれども、新たな道でまちづくりを目指すということでの一つの考え方をご提案申し上げたいんですが、現在、上町内会で一生懸命頑張られている共助の町、上町、この事業展開 を維持拡大していくというためにもですね、住民による共助と行政との共同、そして各種団体からの協力によって安定した住民主体のまちづくりを展開するためには、議会を巻き込んだ条例の制定、つまりは地域自治基本条例といったものでですね、町全体の体制を確立させる、で支援体制もきちっと謳い込む、で財源確保のための自治振興基金条例というものも設定することによって確固たる制度化ができるというふうに考えられます。これによってふるさと応援寄付金を財源としてですね、町内会における有償ボランティア事業に対しての応援寄付金を町民に還元できるという仕組みもできますし、個人情報保護や事故発生の場合の法的な対応については町の方で対応すると、でさらには条例に基づいて町有機器知財の貸与も町内会にできるというような体制ができるわけです。で一番肝心な役場職員がコーディネーターとしてですね、町内会とシルバー人材センターや副センターの各種団体との連絡調整、そして町民からの苦情相談という体制についても確立した体制整備ができるのになということで、まずはこのコロナ禍による不安定な地域社会を町民みんなで乗り切るためにも、新たな道で持続可能なまちづくりにはしかるべき条例制定が必要だろうというふうに考えているところです。でこの条例の制定については当然議会からの了解を得なければならない条例になるわけですけれども、今までですね、先ほど紹介した通り20年間もこの共同のまちづくりというものがなかなか進展しない、毎年の予算、毎年の事業説明だけでとどまってたということが、一つのバロメーターとして、共同事業提案制度、それからコミュニティ活動支援員派遣事業という二つの町で今展開している事業があるわけですけれども、これが過去 4,5 年の事業報告を見ますと、伸びているのは共同事業、いわゆる補助金の町内会でいろいろ公園整備、それからゴミステーションの改修といったハード部門の補助金についてはいくらか伸びてはいるんですが、コミュニティ活動支援の派遣事業については年々、減少傾向にある。令和3年、去年ですとたった2件の派遣しかなかったというような状態でですね、本当に、行政と町内会の関係性、密着度がどんどん薄まってきているんじゃないかなというふうに感じます。もっと早くにこういった町全体で共同の町づくりを展開するための条例制定というものをなぜ実行できなかったのか、町長からのこの考え方についてのご感想を含めてですね、これからの町づくりに対しての方針という観点でお考えをお伺いできればと思いますので、ご答弁よろしくお願いいたします。
阿部町長。
私は鈴木議員に答弁するにおいては非常に悩むところであります。自ら行政に携わってきた立場で今立場が変わったからというようなことで今までのまちづくりについていろいろな不備があったというような表現をされてしまいますと、それに対してはやはり町として今までもさまざまな総合計画あるいは地方創生における町人仕事総合戦略計画、そのような計画においても今まで携わってこられた方からそのような表現をされてしまうと非常に答弁が難しいというふうに言わざるを得ないというようなことでもあります。 こうした中においても本庁においてはまさに平成の大合併を経過をしながら今日まで町民の健康福祉、さらには少子高齢化に伴う社会保障給付費のような医療福祉介護というようなそのような各種施策を講じてきているということからすれば、やはり町民が主体となるまちづくりを進めてこなければならないというのは、これは全国の地方公共団体は同じ任務を遂行してきているというようなことになるわけでありますので、そういった点についてはやはりしっかりとその点については受け止めていただかなければならないとこのように思うところであります。また提案がありました住民基本条例、全国では1718の市町村の中においては現在403の自治体が住民基本条例あるいはまちづくり基本条例を制定されているというような中において、山形県内35市町村の中でも5自治体が基本条例の制定を行っているところであります。身近なところにおいては隣の庄内町においても平成24年には庄内町の住民によるまちづくり基本条例というようなことで行政また議会そして町民の役割をしっかり示したこの条例制定になっているところであります。これは北海道のニセコ町が当初の最初の条例制定をされたというようなことからいたしますと、地方創生と国がさまざま声を高らかに地方が自らの将来的なこういろいろな施策については自ら考えるというようなことで本庁でも総合戦略を策定いたしました。当時この策定にあたってはコンサルタントへの委託が多くなって、よく表現にありました皆金太郎飴になってしまったというような表現をされたところでもあります。そういった点においては住民基本条例の基本的な部分に総合計画が乗っかっているということからすれば、まさに町民が自らこの住んでいる町地域をどのようにしていくかということが総合計画に基づき施策の展開を講じているところでもあります。今後そのような必要性があれば十分条例制定を行いながら議会とのしっかりとした協議の下で町民のためのこの行政展開を考えていかなければならない時期は来ようかとこのように思うところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。
6番鈴木純一議員、
ぜひともですね、何を言わんかとするとその町民の皆さんと行政が、力強い関係性を維持するための手法として手続き的な部分での条例の制定ということでありまして、これに遅いも早いもない、要はいつ本格的に取り組むか、役場と町民が一体となっていつになったら取り組むのかという決断によるものというふうに考えておりますので、早期に着手したいなというふうに私は思っております。で、時間も少なくなりましたので空き家対策について、これも町長の見解をお伺いしたい内容なんですが、町内会でも難解で、緊要性のある課題となっている問題の空き家について、つまりは特定空き家相当のひどい空き家というようなことなんでありますけれども、具体的な事例として昨年5月19日の空き家対策協議会で寄付受け入れが決定された空き家が、特定空き家がですね、6月8日には受け入れ拒否という、わずか18日後には寄付受け入れが拒否されるという行政処分が行われたわけでして、今後の町全体の空き家対策はどう 向かっていくのかというようなことで非常に不安を感じている方がいらっしゃる状況です。まあ、特に町で認定した特定空き家についてはいわゆる特措法によってそのまま放置しておくことは違反になるということでありまして、昨年のこの事案については町当局が寄付受け入れの事務手続きにとどまらず、私ども議会に対していわゆる委託契約案を提示するなど寄付受け入れを前提にした計画づくりに深く関与していたという立場にありながら、全く責任がないとは断言できないんだろうというふうに考えますので、その点の所見も町長からお伺いしたいところなんですが、でこの物件については今後整備計画が進められる桜木地区住環境整備と合わせてですね、何らかの開発整備ができるだろうと考えられますので、そうした前後策も含めて町全体のいわゆる特定空き家相当にある老朽危険空き家に対する阿部町長としての政治姿勢をお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
阿部町長。
はい、担当課長より答弁をいたします。
加藤建設環境課長。
はい、三河町町内にあります危険空き家等につきましては、三河町空き家等対策計画、それから空き家等対策の推進に関する特別措置、すみませんと、三河町空き家等の適正管理に関する条例、こちらの方等に従いまして、その改善に向けて取り組んでいるところでございます。昨年度町の方に寄付をしたいという申し出があった件でございます。こちらの方につきまして、昨年度6月の議会において予算化ならず、その寄付を受け入れを断念したということ、受け入れをしなかったということがございました。でその後の対応でございますけれども、その所有者等の方にその寄付を受け入れしない旨、こちらの方をお話をして、さらにその現在のその空き家等の管理についてどのような対応をしていくのか、それから管理について適正に管理してほしい旨、そちらの方を伝えながら事業管理対応をしていたところでございます。で昨年度いろいろその所有者それから関係者等ともお話をしながらその動きがあったわけではございますけれども、現在その所有者の方からその建物敷地等の草刈り、それから人が入らないような囲いと、その適正な管理、自分ができるところでの管理ということで手立てしていただいておりまして、現在はその管理が進んでいるという管理が継続しているその状況を見守っているところでございます。また他の空き家等につきましても、その内条件いろいろさまざまそのものによって違うわけでございますので、その相談があった段階、お話があった段階でその内容を十分を聞きながら、より良い対応をしていきたいということで考えているところでございます。以上です。
6番鈴木十志議員。
空き家担当の所管課長だけでは答弁が難しいであろう桜木地区住環境整備事業というようなところでの町長からの所見をお伺いしたかったところでありますが、お答えいただけなかったんで、引き続きですね、新たな道でまちづくりを目指す気持ちを高めつつ、今日の質問を終わります。